第一章。その国は海のきれいな土地柄であった。海べりに建てられた簡素なアパートメントの一室で、少しだけ開いた窓の隙間から吹き込んでくる風を浴びながら、ニコルは目の前に広がる静かな海原を眺めていた。曇天、波はほぼないでいる。まるで大きな人の両腕が抱きかかえたような形の、左右から囲むように張り出した岩壁によって外洋と隔てられた広くて穏やかな内湾だった。遠く砂浜の方を海鳥が何羽かぐるぐると飛び回っている。夕方だけあってまばらだが、海のそばで働く者たちがその日の労働の後片付けに勤しんでいるのが見て取れた。港湾国家エルメデ、国民のほぼ大半が漁業活動に従事している小国である。海からの豊かな恵みによって彼らは日々の暮らしの糧を得ているのだった。バルコニーの窓際から離れると、ニコルは部屋に備え付けの小さくて簡素なダイニングテーブルの椅子に腰掛けた。ひっそりと静かな室内に椅子の引きずられる音が響く。背もたれにゆったりと身を投げ出しながら、彼はテーブルの上のコンピューター端末に手を伸ばした。すでにしばらくの間、そうして端末に向き合っては窓の外を気晴らしに眺めることを繰り返しているのである。ファンが回転する鈍い音が響き、機械が待機状態から回復していく。小さなモニターに文字が浮かび上がってくるのを確認すると、キーを素早く叩いていった。エルメデの経済の基幹部分を担っている港湾での漁業労働、その日々の業務の役割分担を効率的に処理するための就労管理システム画面が表示される。ニコルが端末を操作すると、画面の表示が次々と入れ替わっていった。港湾エリアの清掃業務、外洋で漁獲された魚介類の缶詰加工業務、などなど。何の変哲もない。エルメデで暮らすものであれば、一度は経験したことのあるような各種の労働が並んでいる。ニコルは画面を切り替えては凝視する地道な操作をしばらく繰り返していった。どこにも異常は見当たらないようだった。こうして見る限り、窓の外ののどかな風景も、港湾の労働の割り振りも、いつもと変わらない日常の中で動いている。何も問題はないのだ。彼があえて非日常的に動かなくてはならないほどのことなど何もない。だが、やがて一つの画面を表示させたところで、ニコルの手が止まった。画面をじっくりと見て、内容を確認する。臨時に登録された見慣れない最新の業務募集情報の一つが彼の注意を引いていた。国家と言いながら、全体では一つの大きな町でもあるエルメデの統治管理のためのエリア。アーキテクト領域と呼ばれる場所。その一般市民は立ち入りを厳しく制限されているエリアに隣接する区域での公共建築物の修理業務だ。窓から相変わらず風が吹き込んでいた。ニコルはその潮の香りを含んだ風を心地よく感じながら、しばらく椅子の背もたれにもたれかかって 目を閉じていた。そして体を起こすと画面を操作し、該当の業務の詳細情報を表示させた。若干名から10名程度の募集。ガス伝達配管の老朽化に伴う故障の修理。緊急案件につき、急募。そうした募集だからと言わんばかりに、報酬はかなりの高値に設定してあった。問題は、その建物の場所だ。ニコルの記憶によればそこは、アーキテクトたちの居住区と統治管理区域とを結ぶ高架鉄道の通り道にあたる。エルメレの地理は頭に叩き込んであるから間違いない。漁業活動に従事しているほとんどの人間であれば、その募集を見ても何ら違和感を覚えなかっただろう。ニコルは募集中の項目を選択し、完全に暗記しているアカウント情報を瞬時に叩き込むと、そのアサインを確定させた。これでエルメデ全土の労働需要と供給を適切に管理している就労管理システムによって、業務への参加から報酬の支払いまでのフローが自動的に管理されることになる。続けて端末を操作した。メール送受信のツールを起動する。短い文章を打ち込むと送信ボタンを押した。メールが送られたのを確認すると、ニコルは再び立ち上がり、キッチンの隅でぬるくなっていたマグカップのコーヒーを手に取り、飲み干した。窓の隙間から潮騒の音が小さく響いてくる。そんなのどかな夕刻でありながら、彼は日常性という守るべき規律を妨げる小さな不協和音をはっきりと認識していた。
前略、公安労働組合第3課ヨルテ殿。労働管理システム上の募集情報を詳細に検索したところ、かねてよりの懸案を思わせる情報が該当しました。すぐに現場を調査し、結果を報告いたします。調査官ニコルより。
ざっと大勢の足音や声がこだまして、一体となった心地よい騒音を作り出している。エルメデの街中を貫く大通りをニコルは慣れた足取りで歩いていた。港湾都市だけあって、昼間のこの時間帯は港で働く大勢の老若男女がひっきりなしに道を行き来しては、それぞれの用向きを忙しそうに果たしている。活気のある雰囲気が道行く人々の表情を明るくしていた。時々フォークリフト車両によって運ばれる大きなコンテナが通る。人々は慣れたもので、声を掛け合って素早く道を開ける。エルメデの主たる輸出品である魚介類や甲殻類の缶詰が、リフトには山と積まれていた。そう、いつもの町の光景だ。何も変わらない。どこもおかしくない。今のところは。ニコルの姿を見かけて、慣れ親しんだ間柄の労働者仲間がたびたび声をかけてくる。ニコルはにこやかに応じながら、町のそこかしこを眺め、懸念されている非日常的な変化が潜んでいないかどうか確認していった。海岸線から、少し奥まったあたりの広々とした平地を開拓して作られた労働と生産のための地区である。アーキテクトたちによって管理されたそこは、近代的で清潔な労働環境として整備され尽くしていると言えた。役割分担ごとに分かれた 大勢の若い男女たちが漁獲された原料から最終的な生産物に至るまでの中間工程をキビキビとした動作で精力的にこなしていくのを眺めながら、ニコルはその壮観な光景を好ましく感じた。美しいとすら思う。ここには働くための場所が確かにあり、人々はそこでつつましくも豊かに暮らしていけるのだから。折しも労働と労働の合間のひとときの休息の時間となった。エルメデの労働区画で働いていた大勢の労働者たちが手を休めると、笑顔と雑談を交わしながら体を伸ばす。誰からともなく同じ歌が広がっていった。労働を賛美する喜びの歌。エルメデで生きる者たちの誇りとなっている歌声が街に響き渡る。ニコルも立ち止まり、その鼓舞するように勇ましいリズムに昭和した。短い歌だ。すぐにまた街にいつもの創造しさが戻ってくる。それを合図にして労働者たちはまたそれぞれの作業に戻っていった。ふと視線を上げると、エルメデを統治するアーキテクトたちが働いている区画と郊外の彼ら専用の居住区とを結ぶ高架列車がひっそりと労働者たちの公用とはやや距離を置くようにして彼らの視界の外を移動していくのが見えた。それもそうだろう。アーキテクトたちの生活、日常はそれ以外の者たちにとってはそれほど緊密には交わらないものなのだから。少なくとも港湾で働く労働者たちにとっては。だが、ニコルはやや離れた場所で彼自身と同様にアーキテクトたちの列車が高架線を通り過ぎるのを顔を上げて眺めている者がいるのに気づいた。この彼らが紅葉のもとに昇華したばかりのタイミングで列車の通り過ぎるのを見ている者がいる。不信感が彼の警戒心を刺激する。もっと詳しくその人物を確かめようとした。だがその動作は一瞬のものであったためか、ニコルは彼を雑踏の中に見失ってしまった。たまたまに違いない。この愛すべき日常の日々を侵害しようなどと企む者がエルメデの街中にそうそうありふれているはずがないのだ。ニコルは気を取り直して彼の目的地へと向かった。海岸線から距離を経るごとに標高が増していく。アーキテクトたちがエルメデの統治を行っている専用区画は、背後にそびえる山の頂を背にして、港湾から海の先までを見下ろせる高みに位置していた。町全体を視覚的にカバーできるこの場所は、それほどの広さがないため、彼らは山のふもとに居住区を持っている。日々、高架鉄道で山を登り、統治のための地区まで通っているのだった。ニコルが現地に到着すると、すでに何名か集まっていた労働者たちのうち、顔見知りの者が気さくに声をかけてきた。
よう、ニコルじゃないか。目ざといな。高級に惹かれてきたか？まあな。俺も運が良かったよ。
何気ない風を装って、そんな言葉を返しながらも、抜かりなく周囲を観察する。その場所は、高架鉄道の架線に隣接する、比較的中規模の貨物倉庫だった。港湾労働地区で生産された缶詰などの品が、輸出されるまでの間の一定期間、低温で貯蔵されている場所。倉庫で使用される様々な電力需要を賄うために、敷地の一角にあるガスタービン発電機が稼働している。 だが配管の故障により現在はその電力供給に一部支障が生じており、その対策のために労働者たちが集められたというわけである。ニコルは仕事の準備にかこつけて彼らから離れると建物の中に入っていった。彼以外のメンバーの視界から隠れると即座に素早い動きに切り替えて周囲に異常がないか確認していく。と言っても広い倉庫に彼一人だけの探索だ。時間も限られている。復旧作業が開始されれば姿を隠しているのにも限度があった。
誰なんだ、何を企んでる。
数日前に依頼者のヨルテが伝えてきたある懸念。エルメデの平穏を乱す行為が現在進行形で画策されている可能性があるということ。未だ姿の見えていない策謀をニコルは忌々しく思った。愛すべき町の平穏を乱すことは許さない。そんな思いとともに建物の地理的な要因から想定される異常事態を探して建物内を点検していく。一見何もないかのように見えた。だが彼もプロだ。しばらく巡回するうちにある一つの変化に気がつくと、その場所にうずくまり詳細に確認した。床と壁のある部分、本来であればありえないほどその付近の床に足跡の痕跡が散在している。不自然さが感じられた。埃が積もっていたはずの地面が乱れている。新鮮な湿った泥が散らばっている。ガスタービンエンジンの燃料が伝搬されている配管が通る一角。ニコルはそっと壁に作り付けられた点検用のパネルを動かして内側を見た。思った通りだ。雑な仕事でありながらそれなりの手際で、簡易な起爆装置がガスの配管の接続部分に縛り付けられている。解除の妨害を真剣に考慮していないシンプルな構造の爆発物だ。ニコルは内心で胸をなで下ろすと、素早く装置の配線を指先でたどり、躊躇なく一本のケーブルを引きちぎった。何も起こらない。それはそうだ。怒っていたら一大事である。仕掛けられていた装置の起爆は妨害され、すでに無力化されたのだ。バックパックに配管から取り外した装置をしまうと、ニコルは元あったように、つまり装置を仕掛けた痕跡すら残らないように現場を片付けた。そして何事もなかったかのように建物の外へと向かう。この間10分と経っていなかった。それでも重要な施設だけあって、労働者の中でもベテランの者たちが現場を警備しているため油断はできない。ニコルは配管の修理業務以外にこの場には何の用もない。という風で通路を行き来する警備員を何人もやり過ごすと建物の外に出た。ちょうど復旧作業の開始されるタイミングだった。
どうした？早くしろよ。すまん、ちょいと用足ししてた。
ニコルたちは表向き用意されていたガス管故障の復旧という作業を開始していった。ニコルの手荷物に含まれている次元式の起爆装置、これが解除されたことはすぐに仕掛けた何者かに伝わるだろう。いずれにしても任務完了である。
あっけなかったといえばそれまでだな。
自分だけが見て対処を済ませた件以外には特に異常は見当たらなかった。 故障修理の業務を発生させるために偽装的に仕組まれたガス管の故障を淡々と修理しての帰り道である。修理業務に加わった者たちはそれぞれイレギュラーな業務にアサインして高給を受け取れたことに喜びながら、さんさん午後に帰っていった。いい気なものである。破壊活動を行った何者かは明確に、彼らの修理の不手際をこそ事件の直接の要因にしようとしたというのに。だが、そうした問題に対処することが、ニコルが日々労働者たちの中にいながらヨルテの組織の一員でもあるという二重生活を送っている一番の目的である以上、彼はもうそれ以上の疑問は抱かなかった。難しいことは何もない。不穏な試みは排除する。それだけなのだから。ふと目を上げると、通りの反対側を一人の女が急ぎ足で歩いてきていた。若い女だ。やや小柄でほっそりとしており、それでいて死体のバランスはよく、全身からみずみずしさが感じられた。おおよそ労働者の町であるエルメデには似つかわしくないような美女だ。物思いにふけっていたニコルが目を奪われ、現実に注意を引き戻されるほどの存在感が彼女にはあった。何かうまくいかないことでもあったのだろうか。まるで自分自身が仕掛けた爆発物が想定通りに起爆しなかったので、慌てて現場の様子を確かめに行こうとしているようだったので、ニコルは一瞬目を細めたが、すぐにそんなはずはないと自らの早急な考えを一生に伏した。女が真横を通り過ぎる。間際で見るその美貌、伸びやかな脚線美にどうしても目を奪われてしまう。すぐさまかすかな残りかとさらりとした長い髪の先端を視界の端に残して彼女は去っていった。あえて振り切るように彼自身の目的に意識を集中すると、ニコルは足を早めてエルメデの町へと向かった。少し後、郊外のバーでニコルは一人で酒を飲んでいた。騒然とした店内では、その日一日の労働を終えた労働者たちがそれぞれ楽しげに振る舞い、酒を飲んでは英気を養っている。タバコの煙とクラシカルな音楽が年季の入った建物に満ち満ちていた。小さくてもにぎわいのある店の片隅のカウンターでひっそりと酒を飲むのが彼の密かな楽しみだった。そんないつもとさして変わらないエルメデの労働者としての自分が過ごす日常の時間は長くは続かなかった。彼のもう一つの領域、労働組合第三課、つまり人知れず日常性を侵害するものや動きを探査する組織の調査官としての部分が、小さな異常を敏感に感じ取ったのだ。
まったく落ち着いて酒も飲めやしない。ニコルは外見からはまるで何かに気づいたということすら感じさせないながらも、自然な一連の動作で斜め後ろに固まって座っている男たちの集団に視線をやった。
あるキーワードが彼の注意を引いたのだ。見ると周囲の労働者たちと取り立てて違わない風体ながら、その表情は険しく、何事かに苛立っているようだった。頭を寄せ合うようにして何かを話し合っている。一体どうして？失敗。誰かが そんな聞こえるとも聞こえない声を頼りに彼らを観察する。彼らの外見、特に改変が不可能な素顔や背格好、動作と声色の特徴などをセットで頭に叩き込むと、ニコルは何気ない風に席を立ち、会計を済ませて店の外に出た。このままでは終わらないだろうな。そんな確実な予感が頭をよぎった。忙しくなるだろう。歓迎はできないが、俺はやるべきことをやるだけだ。アパートメントへ向かいながら、ふと頭上を見上げた。だんだんと寒くなってくる季節だけに、夜空が澄んでいて、満月が空の中ほどの高さに浮かんでいた。雲は少なく、見渡す限りの星空が広がっている。その美しさに見惚れながら、そっと吐き出した息が白く曇って、一瞬後には消えていた。